はい、こんにちは、とくりです。今日はですね、ちょっと読売新聞さんに応援広告の記事が出ていて、これがヤフトピにも取り上げられていたんですけど、応援広告、このヤフトピにも取り上げられるようになったんだと思うんですけど、その時にヤフトピのタイトルが JO1 メインだったんですよね。JO1 の推し活みたいな感じだったかな。へえと思って、いろいろ今回応援広告の歴史を振り返ってみたんですけど、実は日本で応援広告がこんだけ広まったのは、JO1 とプロデュース101の影響がどうも大きかったっぽいってことに今頃気がついたっていうので、ちょっとまとめの記事を書いてみました。実は2019年かな。東洋経済さんに日本でファンによる応援広告が急増したわけっていう記事が出ていて、僕、これもノートに実は書いてるんですよね。全然覚えてませんでした。検索したら出てきたんですけど。確かに応援広告、この時に認識したの記憶があるんですけど、そう、プロデュース101だったんですよね、この時ね。だから、これ11月の記事、12月の記事で、プロデュース101の初期グループメンバーが発表される前なのかな。だからオーディション番組なんで、そのオーディションに参加しているメンバーを応援するための応援広告なんですよね。この時は JO1 っていう名前まだ載ってなくて、僕の頭の中でつながってなかったです。まだね、当時はちょっとこのプロデュース101、このオーディション番組の名前は見ても右から左に抜けてた時代だったんですよね。まあ、ちょっとたまたま知り合い、まあ、佐渡直さんのラボで、メンバーですね、関西の新聞に新聞広告を出すっていうのをやっていて、まあ、それと絡んで、こんな個人が応援広告出せる時代なんだ、みたいな記事を書いてたんですけど、そう、これがプロデュース101だったんですよね。だから2019年11月にこの駅の広告を出すのが増えてるよっていう記事が出てて、そう、調べました、この時。なんだったっけな、広告者。公正社。で、今この広告代理店のサイトに行くとあんまり応援広告を押してないですよね。当時はね、応援広告用のなんかミニバナーみたいなのあった気がするんですけど、ただこれをきっかけに、やっぱその JR 側にも広告が出るっていう現象が起こった結果、この後2年ぐらい JO1 とか OVE とか INI とこのプロデューサー101のメンバーの誕生日広告とかを中心に応援広告が実は日本でも徐々に増えてったみたいですね。この頃全然追っかけてないんで知らないですけど、これだから2021年の記事に推し活が進行中っていう記事で、この JO1 を中心に応援広告が増えてるって記事がありました。いやー、だからこれコロナ禍なんですよね。だからもう僕みたいなリモートワークメインになっちゃったり、ニュアンス電気に行かないから全然気づかないんだよな。多分、ボリュームで言うと多分着実にこの2019年から21年、22年増えてたんだと思うんですけど、まあ、僕みたいなネット側に来てるニュアンスと全然知らない。これが変わったのが JR 東日本企画さんの応援広告事務局。まだこれは2022年1月本格始動ですね。多分この前から、案件自体は動いてたってことだと思うんですけど、応援広告事務局始めますっていうノートが2021年12月に公開されていて、チアリングアドっていう正式名称がついたのが22年の1月ですね。だから2年前かな。これ、当時始められた原さんがノートを開設しましたっていう、なんでかっていう記事を書いていて、ここにその、いろいろと歴史がまとめてあって、なるほどなっていう。で、やっぱ従来日本ではその応援広告って、まあ個人でそもそも広告出せないですよね。なんか多分選挙とかなんか意見広告文脈で個人が出せちゃうと多分そういうのが増えちゃうから、広告、鉄道会社とか多分その運営側の媒体が嫌がってそういうルールにしたんだと思うんですけど、それをこの応援広告事務局が本格始動、2022年に本格始動した結果、2022年から2023年にかけて、応援国は3倍に増えてるって言って、去年は1000団体ですからね。去年がやっぱり一気に増えた年なんだと思うんですね。で、それが多分読売新聞さんが記事にし、ヤフトピにもそれが出るような流れになってるんだと思うんですよね。で、 面白いのが、今回その鉄道会社にかなり細かく読売新聞さん側が取材したんですよね。で、JR 東日本は当然応援航空事務局やってるから超ポジな会社としてコメントはないんですけど、各鉄道会社はね、ほんと玉虫色なんですよね、反応が。みなとみらい線は積極的に専用スペースを増やしていると。JR 西日本とか鉄急電鉄は広い場所が確保できるターミナル駅に限定して、多分そのトラブルが起きないようにみたいな話ですよね。西武鉄道、京成電鉄は、イベント告知や CD 販売など商業的要素を盛り込むことを条件にしていると。まあ、では、意見広告は受けないようにしているので、宣伝を込みするように注意していると。まあ、ちょっとニュートラル的な反応ですかね。で、相模鉄道は、肖像権に抵触する可能性があると認めていないっていう、なかなか唯一まだやってない反応してますけど、東武鉄道は逆に、池袋駅構内の大型ボードの PR 利用 PR してドラマのロケ地もなっており、聖地化を狙っているっていう。これ多分、各路線の利用者がこのライブに行くのに使ってるかどうかみたいな結構ね、大きいと思うんですよね。で、みなとみらい線が積極的なのは多分、JO1 のライブが2022年の段階でみなとみらいで行われてるんですよね、横浜の。この時に多分もう相当オファーとか質問が来た結果、多分前向きに、もうね、積極的に専用スペースを増やしているって、多分、味を占めてるってちょっと分かんないですけど、多分、あ、これは、あ、こんなにニーズあるんだったらやろうってことになったら、多分 J1 が2020年やってるから、もう2年でこんな前向きになってるってことだと思うんですよね。だから多分、相模鉄道さんが認めてないのは、多分、ちょっと失礼な言い方ですけど、相模鉄道さん編成は多分、あんまないですよね。スタジアムみたいなもの。今度、新横浜通過路線できたんで、あれでちょっと、新横浜はね、今回もセブンティーンとかめちゃめちゃ増便されてましたからね、ライブのために、鉄道の方ですから。そういう意味で言うと、多分、時差があるのかなって。今回、この記事を書いたら、北海道の、だから札幌も、応援広告最近増えてますみたいな、ストップリーとか、VTuber の、ものが出るようになりましたみたいなのがあったんで、多分あれですよね、そのアーティストが今日でライブすれば当然そこの鉄道会社に質問が行くわけで、まあ JR 東日本客さんの応援事務局のようなところがオフィシャルに聞くっていうパターンもあれば、ファンが直接問い合わせて、多分こういうね、その韓国の戦いる広告の文化は日本にもそのあっという間にこの数年で広がってきてるんだなっていう。で、それはやっぱり JO1 とプロデュース1が大きかったんだなっていうのは、ちょっとすみません。応援広告に関しての記事も何度も書いてるんですけど、ようやく理解しましたというご紹介でした。はい。ということで、こちらのチャンネルでは、日本のエンタメの未来を密かに応援したいなと思ってますので、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。